英語、英会話オンライン。
レアジョブ？
レアジョブですよね。
ああ、そうね。いや、なんか中国に行った時に、現地人の人が2年前ぐらいに、今英会話すげえ儲かるんだと。中国の子供たちが、とりあえず英会話したいって言ってて、で、なんかこういうまあ、レアジョブ的な遠隔の英会話やりたいんだよねってすげえ言われたの。で、確かに、その1年後ぐらいにもう一回中国に行った時に、結構もう駅の看板とかに超デカデカと、その、こういった英会話塾みたいなバーって出てて、多分だから流行ってんだろうなっていう感じ。だとわかんないけど、中国の人はやっぱ英語を喋る。
これを撮った方がいいんじゃないですか。
あ、撮ってる。
あ、これも撮ってる。
撮ってる。
あ、すごいね、これ。
すごいでしょ。すごい、すごい、何もわかんないけど。
あ、じゃあ、あ、いい。こういう感じです、ね。
そんなにいいんじゃないかなと思って。うん。それで、ね、中国の人は英語を喋る人多い気がしている。わかんないけど。
喋れます？
僕が行ってる学校の中国人は、みんな喋れる。
あ、それはだって、あれですよ。ハイレベル
スは。ハイレベルスは。
ハイレベルスは喋れますね、確かに。綺麗な英語。
そうそうそう。なんか中国の人の発音綺麗なんだよね。
綺麗。
まあ、だから日本語よりも中国語はなんか、あーみたいなのが。
あるでしょうね。
あるから、うん。
あが5個ぐらいあるじゃない
ですか。そうそう。
舌が慣れてるでしょ。
そうそうそう。英語似てんだろうね、と思ってて。
僕ら L と R の発音できないですけどね。
できないですね。うちの娘の方が、ね、できるというか。
けどなんかこういうのって、これなんていう会社でしたっけ？ビップキッズ？
うん。
ビップキッズ。でもね、僕こういうのを聞いて、これすごいなと思ったのが、ビップキッズ、2016年アリババのジャックマー率いる、なんて言うんだろう。このファンドから110億円を調達でしょ、
うん、
その後セコイアとテンセントから220億円を調達なわけですよ。
うん、
で、ユニコーンになってると。
うん
で、売り上げが850億円だと。
うん。
でも俺ってやってることってエアジョブですよね。
そうだね。
マーケットが違うと、やっぱやってることも同じでもこんなに違うんだなって
思う
と。
うん、そうよ。
これ日本人みんなに言いたいですよね。同じ努力を日本でやっているのと、
すごいもう、うん、
その中国でやったら、こんなになっちゃうんだと。だからみんな今、みんなインドって言ってるんでしょうね。
そう。インドであったり、インドネシアであったり。
うん。
なんだっけ。ゴージェックもね。
ゴージェック、インドネシア。
うん。やってることはそこまで変わんないけど、まあ、変わんないっていうか、そこまですごいことやってるわけじゃないけど、めちゃめちゃ動いてるお金大きい。
ですよね。うん、だってこれ、そんなに、違いないでしょ。
うん。
レア上。
間違いない。けど、一個すごいなと思うのは、
はい、
インフラがこの分逆に利用者がいきなり、教師2万人でしょ、
うん、
だから、20万人と2万人のサービスをいきなりやりますから、インフラが強いよね。
ああ、バックエンド。
うん、バックエンドの技術は相当高くないといけないよねっていう。
ああ。どうなんですか、僕そこら辺のエンジニアならわかんないですけど、でも日本の人でもできるでしょ、それぐらいの。
うん、お金と時間があったらできるね。
でしょ。だって、多分グリーとか、
うん、
モバイルでやった時の同時接続って半端ないですよ、
だ
って。
そうだね。
DAU。
そうだね。確かに。
でもサーバーやってたから、いや、なんでこんなになっちゃうんだろうね。
人口ボーナスだね。
ですよね。
日本はちょうどボーナスが終わって、こう、今から、ボーナスと言われる。マイナスな時期に入っちゃってるからあれだけど。そうじゃない国はもう変わるんで。とはいえ、このサービスちょっとすごいなと思ったのは、先生がアメリカ人、北米で、12時間時差があるのに、頑張ってやってるっていうのは、
すごい
すごいね。先生が逆にどんだけ献身的というか。
あとね、このビジネスモデルって、でもこれお金集めてるけど、僕実は儲かってないんじゃないかと思う部分があって。 ていうのは、こういうビジネスモデルって基本的にクラウドソーシングもそうなんですけど、その、為替の、あ、要は、為替っていうか、その、なんていうのかな、物価に差があるところでやらないと、基本的に、その、マージンが抜けないんじゃないかなと。
うん。
例えばですよ、レアジョブって、フィリピンに先生持ってるわけじゃないですか。で、フィリピンの人たちの1000円と、日本人の1000円の感覚違うわけですよね。だからその、僕らからしたら安いし、彼らも満足して払える。中国で、これ、月間授業料3万5千円。結構高いのか。
結構高いね。
平均高い2千円。だそれだけ中国がだからもう裕福になってるってことだ。
だって日本人、レアジョブ、大人の僕が払ってるのが月1万円だもんね。毎日30分
くらい。だから中国はもう裕福だってことですよ、これ。
抜かれてるってことですよ。
で、アメリカ人がそれを受け入れられるぐらい物価はもう結構いいってことですね。
中国ね、うん。
そういうことです。
そういうことだね。中国最近行ったことある？
ないです。
ない。俺もそんなに年に1回弱ぐらいしか行かないけど、全然もう、全然日本がそれ以上。
いや、そうなんだ。うん、
まあ、その都市部だけどもちろん。
まあ、都市部でも人口数パー、ね、多いですもんね。うん、
電車乗るとみんなだ、みんなと言わないまでも大学生とかがすごいこう、スマホを持ってゲームやってるか漫画読んでるかみたいな。日本じゃん。みんなアジア人だから、みんな中、その、こういう日本人っぽい顔をした人がとわっているから、久しぶりに日本に帰ってきたみたいな気分になる。
そうなんだな、
うん、本当に日本とあんま変わんなかったね。そのどこだっけ？上海かな？あのね、もう一個ね、すごいね、この一番下背景には急増する米への留学低年齢化っていうのを書いてあるけど、これすごいビビったのはね、その僕は1年前かなんかにアメリカに行ったの、夏休みを取って、うん、一人で大学を見に行ったの、いくつか、
うん。
大学ツアーをしてた時に、記念にハーバード大学とか MIT とか見に行ったの。したら、そこに小学生なのか中学生なのかの、中国人ツアーがいっぱいいて、見に来てるの。なんかみんなね、こう、先生みたいな旗持って。多分こう、
将来、
ここに来ようねみたいなツアーしてんの。すごい30人みたいな、なんか30人ぐらいの団体がいっぱいあるの、それが。
へぇー。
何これやと思って。超ビビった、
それ。日本人ないですね、そんな
の。日本人はね、全部で僕は200人ぐらい見た中で2人ぐらい、あ、もう一組、10人弱ぐらいのグループが1個だけあった。
あ、あるんだ。
だなんかそういうサマースクールやってたのかもしれない、その、ハーバードとかが、その、中学生か高校生向けに見に来ていいよみたいな。
でも、ふとね、あれなんですけど、全然話が飛んじゃうんですけど、アメリカに行った方がいいんですかね？
お、それは、わからないよね。その、というのは、今日時点で、大学1年生だったら、アメリカいいんじゃないって思うの。
教授でね。
そう。うちの3歳の子供が、
そう。
うん。それはうちの奥さんと、何回も話した。
ていうか、大学っていいところだと思うんですけど、うん、どれぐらい必要、だ大学がどう変わっていくんですかね。
そうね。いや、わかんない。
高校と
か。そうそう。
中学と。
ああ、そう、そこまでいっちゃう。もう、よりわからないけども、うちの我が家の会話で言うと、その、うちの子を、うちの奥さんはアメリカの大学に入れたいっていうイメージを持ってたんですね。それはその後すごいグローバルに働けそうだし、その、いろいろいいから。だけど、まあ、15年後にアメリカが1位か分かんなくて、別にインドとかでシンガポールとかの方が実は良くなっていくかもよっていう。そこはちょっと何とも言えないですよね。けど、
あと教育も、その、どの国の教育方針がいいかもちょっとわかんないじゃないですか。
あ、そう、それはすごい。
ね、
うん、
今の教育、大学ランキングとかも、当てにならないわけじゃないですか。
そうね。
で、その、競争していけばいいっていうもんでもないし。
そうだ
ね。何の教育が正しいのかと。うん、その何の教育が正しいのかっていうのを、短期的よりも教育なので中期的に捉えたビジネスモデルがいいんでしょうね。
ああ、なるほどね。こう、ちょっと。そういう、あれだ。こう、小さい頃から高校生ぐらいまでの病院を一貫して見てくれるメンターみたいなビジネスがあったらいいかもねっていうね。そう。それいいですね。それ欲しいもん。
ねえ。で、その、結局、なんか今いろいろ教育系ってやっぱ出てきてるわけですよ。僕はエドテックって単語が嫌いなんですけど。
エドか。
そうそう。テックってつきりゃいいもんじゃないだろうみたいな。まあ、それはあれですけど、やっぱ、最近だとプログラミングとかの教育が多いわけですよね。だけど、僕なんかすごい、なんか違和感あるなと思ったら、ちょっと、まあ、個別具体名は避けますけど、その、プログラミング教育が重要ですと、これからの中。だからプログラミングやった方がいいですと。で、なんでプログラミングが重要かって考えたときに、僕のあれはですよ、論理的な思考とか、あとまあ自分で自由に作るとか、そのゼロから自分で思い描いたものを形にしていくとか、そういうのが、まあ、要は簡単にできるわけじゃないですか。より簡単になってるわけじゃないですか。アプリをサービスを作ったりするのも個人でできるし、とかって。で、そこの結構自由度とか発想とかのバランスと論理力のバランスみたいなのがすげえ重要だと思うんですよ。
ああ。
教育にとって。要はその、
なるほどね。
っていう。
うん、
だけど、今、あるプログラミング教育やっていう超有名な、日本でも騒がれているエドテックの会社、何やってるかっていうと、プログラミングがこれから重要ですって、やらせてることは、なんかパッケージを、A か B かの、なんか、アプリを作りましょうみたいな。これでなんかこう、あれですか、こう、ブロックみたいな、あの、プログラミング言語で作るんですけど、何にもなんねえよと。
いや、なるほどね。
まず想像力とかのかけらもないわけですよ。なんか作ってったら、これができて、つって。まずね。で、まあテレビゲームとも変わんないわけです。で、論理力かっていうと、論理力でもねえな。
うん、なるほどね。それは、すごい深い話になったね。ユートークという目
からして。ちょっと外れちゃった。
うん。いや、でもそれはね、そうなんていうのは、ちょっと話が本当に確かに広がってしまうけども、その、あれだね、このブロック、
あの、なんていうんでしょう、ベーシックでしたっけ、ベーシックじゃん。何
で
した
っけ、あれっていうのは、僕はハーバードのなんか、コンピューターサイエンスの授業をオープンにしますってやつがあって、それを受けたことがあるのね。
はい、
ちょっと途中でやめちゃったんだけど、それで一番最初はしばらくそれやるのよ。
はい、
あの、何でしたっけ、どっか MIT とかどっかが作ったやつ
だよね。そう、うん。
まあ、あれは、ソロ版みたいなものだという理解をしていて。
そうでね、ソロ版あるでしょ。
うん。
あ、ソロ版ね。あ、まあ、すいません、どうぞ。
いや、どうですか、そのソロ版も体に叩き込もうっていう。僕は割と、こう、ちょっと古い系の考えかもしれないけど、基本的にある程度体に叩き込まないと応用はできませんっていうベースがあるので、まああれをしばらくやることは意味があるんじゃないと思っている。で、そうね。だからまあ、確かに授業で、掲示板を作ってみよう。もう、まあ、僕が初めてプログラムを習った22歳とかの時に、やっぱり掲示板を作ったんだよね、最初。本を見ながら掲示板を作ったんだよね、まるで。で、ですか、こういうことかって、一回できてみて、あ、こういうことなのねってやっとわかる。なんていうのかな。ある程度、無駄だけど、通っておくべき道だとは思う。一つ。だけど、学校みたいな話で言うと、日本の英語教育と一緒で、よくインターネットで言われてるのを見たけど、要は英語を喋れない先生が英語を教えている日本。このまま行くと間違いなくプログラムを書けない人が、てか、なんていうの、アプリを作ったとかそういうんじゃない、プログラムを教える人 人がプログラムを教えるので、まあ、生徒さんももちろんなんか字は書けるけど、
うん、
実際のものは作れませんみたいな人が育つっていう可能性はとても高いねと思っているので、もう今のやり方は最適ではないね。
そうなのでね、いや僕それが、ね、意味がないとは思わないんですよ。例えば本当にプログラミング習いたいっていう時に基礎を知っておくためにこのブロックから入って、あこういう考え方なんだなと、あ if 文っていうのがあってとかで実行してとか、あプログラミングこういうことなんだなっつって、でそこから自分でこう書いていくに入っていく 順序として、まあ、それはありだなと、あなるほどそうだなと、意味はでもそれは別に小学生にやんなくてもよくねって思ったんですよ。それって逆に言うともっと実務的な話で、小学生とかにプログラミングをなんでやらせるかってもっと自由な発想でやらせた方がいいんじゃない？だからもっと言うと僕はじゃあブロックのこれに意味がないって思ってるわけじゃなくて、ブロックを使ってなんか自由にこっちは発想させた上でブロックを使って作らせるみたいな風にすればいいんじゃないかなと。要は簡単に自分の思ってるものを形にするためにはこうした方がいいねみたいなのを教えてあげるみたいな。だけど今やってるのって A と B があって、これをやってやってたらこれでいきますよつって、それちょっとなんか意味ないじゃん。それすげえ高い金ね、払わない
。あ、そう、学校に対してね。
学校っていうか、
あ、そう、
サービス。
ステムみたいなやつ、
ね。そう。
あれか。あれってそういうことやってるの？
いや、ある会社はね。
ある会社は、ね。なるほどね。
だから、もっと、あ、で、僕、その、で、それで、へえと思って、はぁと思って、へえじゃなくて、はぁと思って。へえとはでだいぶ違いますよね。そう。はぁと思って。で、僕、行動力って、あの、ザッカーバーグとか、あの、提供してるフリーなやつがあるんですよ。オンライン。で、子供にそれやらせるんですけど、それは、割と、まあ、もちろん、プロセスがあって、こういう風にやってくださいって順序あるんだけど、最終的には自分で自由なものをやりなさいって。一通りコマンドを覚えた。で、自分でゲーム作らせた。どうなんでもいいよ。それはいいな。
なるほどね。ああ。まあ、それ学校選ぶと同じだね。本当に。いい学校選ぶか。いい塾なり、いいサービス選ぶかで、かなり人生変わってくる。
そう。
のと一緒かもね。
何の話だったんでしたっけ？あ、そうだ。教育で何が大事か。発想力とか。
それは、何が大事？
想像力とか？自分で考えることとか。
自分で考えるとか、行動力がつくとか。だと思うけども、
それどうやって作るんですかね。そしてそれってサービスにできないんですかね。
なるほど。いや、どうかな。そうだね。教育の力を信じないといけないね。僕は結構ちょっとそこまで強く信じてない人ね。
教育は。ああ、じゃあもう自分で実体験のもとにやったらって感じ
です。という、あとその、いや、もう才能ってものがあると思っている。
あ、
その、
なるほどね。
遺伝であったり。
もう、
うん、
乗り越えられない。
難しいな。難しいな。乗り越えられ、違うね。ちょっと違うね。乗り越えられない壁はない。乗り越えられない壁はあります。だけどそれは、まあ、多くの場合、ほとんどの人はそこにそもそも到達すらしないから別にいいんじゃね？みたいな世界に乗り越えられない壁とかさえのは絶対あると思ってる。
うん、
だけど、そうだね。だから教育をすることで、いい道を歩むことはね、できるといいなと思うね。だからそこは、そういう、でもね、それね、結構考えたことがあって、あ、ごめんなさい、それ考えたことがあって、自分が、欲しいサービスとして考えたことがあります。何かっていうと、その要は、あるものを学ぶときに、これ、そのための知識っていうのは多分ピラミッド的になっていて、例えば一番最終的に、そうだね、よくわかんないけど、なんかダムの設計者になりたいみたいな夢を持ってる人が、
うん、
じゃあその人が学ばなきゃいけないものは何って言った場合に、わーってこう、 学ばなきゃいけないものとその順番が出てきて、まずこういう全体像を知れて、さらにはこれじゃあこれやってこう、これやってこうって言って、一緒にこう心臓管理して教えてくれるものがあったらいいなって思うんだけど、まあ、その正解が誰にも分からないよねっていう。
そう。
気がする。だそれがもし分かるんだったら、それは素晴らしいと思うね。で、それを、確かにそれがあったら、その、すごくいい人、大人になってみると、ああ、学生時代もっと勉強しときゃよかったが避けられる。
そう。
それを高校時代に知っときたかったって今いっぱいあるじゃない。
だけど、うん、それすごい正しいと思って、すごい正しいですよね。でも問題は、高校生の時に何になりたいかって分かんないですよね。
分かんない。そうなんです。分かんない。
いや、だから何を学ぶべきかってことだもんね。
そうだね。あ、そうそう。そうなの。学校って多分そういうもんだと思っていて、しかも学校って、今の時点で学校って人が要は教えてるから、その、一人が数十人とか数百人見なきゃいけないので、結局、一人一人のオーダーメイドはできないので、まあ、大公約数というか、
うん、
そういう、まあ、大体この辺を抑えときゃいいんじゃないっていう道に、みんなでじゃあ、このコースとりあえず学んで、あと頑張ってねっていう感じだと思うのね。
うん、
だから、そこを補えるものが、サービスなりであったらいいかとね。で、あとは、うん、そうだね。まあ、あと難しいね。そこまで全部本当に、ナビされた人生というのは、その、僕ら大人になってるから、こういうのあったらいいなって思うけど、今あったらもう喜んでおかなって入るけど、子供のまだこう自我が今作ってるって時に、
うん、
俺は決められたレールの上を歩かないってなると思う、
うん。
そこはちょっとバランスが難しい。
そうなんですよ。
うん、でもなんか、その、なんか、すごい、なんかよくある結論的な話をしちゃうとしても、ね、やっぱいろんなことを経験させてあげて、
のがいいですよね。
うん。で、これやりたいって言ったら、とりあえずいっぱいやらせるが、できるといいので、そういう意味ではでも、これやりたいって言った時に、都度、それ、消防士になりたいんだったら、これ、バーって出てくるみたいなのがあると、確かにいいよね。でそれちょっとやって、ああ、めんどくせえって挫折して、次は、こう、おまわりさんだ、これ、出てくる。みたいな、はあると、
いいですよね。
ね数十人に一人ぐらいは、なんか、耐性するかもしれない、それで。そう。うん、
ちなみに、花田さんは、小学校の時何してました？
小学校の時？あ、将来の夢みたいな？
いやいや、っていうか、日々。
日々、僕ね、本、図書館少年ですね。そう、落語に非常にハマ
っていて。あ、その頃から？
うん。その落語の本をひたすら、あんま覚えてないんだけど、落語の本をすごい読んでたのと、あとそのドラクエとか、ファミコン調してたからね。
あ、ファミコンしてたんだ。
ファミコンしまくりで。
すごい。
めちゃしてたね。で、それドラクエとか好きだったから、あと絵描くのが大好きだったから、そういうゲームデザインじゃないけど、そういうのいっぱい描いてて、で、それの発生で、僕は自分ではもう記憶ないんだけど、その、仏教とか、ギリシャ神話とか、ああいう神様の像、あるのがすごい好きで、ドラクエとか、みたいな感じで。
うん。
だから、うちの僕のおじいさんはすごい、なんていうのかな、勉強家というか、もう大量の本を持ってる人だったから、おじいさんのとこ行って、なんかもう仏教の、なんとか菩薩、辞典みたいな本をなんか持ってて、おじいさんの本も、
うん。
それを借りて、なんか、写したりとかして。
へぇ
ー。毘沙門天みたいな。
なるほどね。
まあ、あれですね。なんていうんだ。インドア。
なるほど。
何してた？
小学校5年、6年はもうバスケットしかしてなかったですね。
あ、もうやってた？
毎日。もう土日も、毎日バスケです。3、4年生はまあ遊んでましたね。
うん。
いろいろあってましたね。
そうかそうか。
まあね。なんでこんな話になったん
でしょう。いや、でもね、ああ、その、まあ、あるべき教育みたいな話になっていて、でもね、それで言うと、僕はじゃあそれで言うと、まあ中学生は、 普通にまあいろいろやって、ちょっと勉強してたから、中3の時だけ。でも高校に、僕はその高校大学一貫の学校に行ったわけですよ。
うん、
で、高校1、2、3と、まあ、勉強あんませずに。で、その高校3年になると部活すらなくなり、激暇になる。
うん。
で、中3の時勉強したからね。でも前言ったことないんだけど、中学受験落ちて、その時偏差値、算数の偏差値もう30切るかぐらいな、こう叩き出してるからね。
で、公立の中学校行ったんですか？
公立の中学校。まあ、すごい優秀な公立の中学校だったのに、偶然。それで、まあ、で、まあ、でも、高校3年の時にね、そのね、暇だという状況に遭遇したのよ。
うん。
そのもう、何していいかわからない。学校が4時とかに終わります。うん、でも、することがないのね。
うん。
もう、思いつかないの、バスケしかしてなかったら、
うん、
高校時代。
うん。
で、お金もないし、で、受験するモチベーションもないし、
うん。
だから、もうほんと辛かった。だからもう毎日自転車で何時間も走るの。河原とか。暇すぎて。
ただただ
ただ。
すごいですね。
今日はあっちの方行ってみよう
で、部活行ったりしなかったんですか？ OB
として。あ、OB としてしてなかったね。まぁ、あ、ちょっと部活から解放されたのもちょっとそれはそれで嬉しかったんだけどね。
あれ、俺何してたのかな
ぁ。あ、そうか、受験してないのか。
僕推薦なんですよ。
そうだね。そう、もうあの時人生でね、結構ね、それ以来もう暇は怖い。若干暇というのが
怖い。
あの辛い、あれか、みたいな。で、俺はこんなんでいいのかって思っちゃう人だから、暇だと。その、そういう悩んじゃう、それで。
それはわかるな
ぁ。だからでもその時に、そう、いろんな、今思えばね、あんだけ暇だったんだったら、いろんな本読むとか、まあ、本は。
旅に行ったり、
そうそう、旅に行ったりとかね。
うん。
まあ、お金なかったから、高校生で。そういうのができなかったのもあるけども、だったらもうなんかこういろんなこう図書館に行って、とある分野にハマって見るとか、なんか今だっていろいろできたと思う。だからそういう時にそう、悩める暇人に、いや、ここでやってみなよって言ってくれるサービスがあったらいいなっていう。
いいですよね。何かにハマったことってありますね。僕、何かにハマるってことすごく大事なんじゃないかと思って。
ああ、大事だ。
子供の時。僕はもうバスケットにハマったんですね。だからそういう意味では。
かっこいい。
かっこいい。確かにかっこいいですね。聞こえはいいですね。だ5年生で始めて5、6年。5、6年中1、2、3、高1、2、3。バスケットしかやってないです、僕。
なるほどね。
バイトもしてないし。
あ、そうなんだ。
うん。受験はまあ、勉強はしてましたけど。
そうね。しかもなんか、その、中学校、小中学校の記憶力抜群な時に、ハマったものって結構人生の宝だ
と思って。大事ですよね。
だからその、これ映画が好きなんだけど、最近あんま見てないから映画評論家の人の話を聞くの大好きで、町山智弘さんとかの話を聞くんだけど、やっぱり中学校時代とかに死ぬほど映画を見てる人はもうめちゃめちゃ
覚えて
る。覚えてる。で、俺も今中学校時代にそういう意味で言うと、中学校時代の NBA の選手とかすごい覚えてるの、ね、未だに。
ああ、そう。
うん。その、例えば、
クリス・マリンとか。
クリス・マリンはそう有名選手じゃなくて、ディノ・ラジャとかね。
誰で
しょ？エジプト出身とか。
誰それ？
その、デル・カリーの、デル・カリーだよ。ステファン・カリーのお父さんのデル・カリーがいたとかさ。うん、もうすごい覚えてんの。だけど、あの時になんか、まあまあ、これはこれで大事な知識だけども、なんか他のこと。
もうちょっ と, ょっと、ね、他に役で。でも、そういうのにハマったの。いや、バスケットにハマったわけですよね。
そう、バスケット、うん、ハマってたね。NBA とか。とか、そういう意味だと、みんな多いけど、その三国志の武将も最近随分忘れたけど、やっぱり200人ぐらい言えたし、とか、なんか、
うん、か
そういう、ハマるものを確かに見つけて、しかもそれをサポートしてあげるっていいよね。
いいですよね。
うん、
そういうの大事なんじゃないかと。そういうコーチング的な。
そうね。
サービス。ニッチすぎる。
いやいや、そんなことないと思うよ。その、まあ、それにお金を払う文化がしばらくはないかもしれないけども。
まあまあ、そう。いや、結局でも教育って、何かワクワクするものを見つける。そこにはまる。それを継続させる。
うん、
で、そのために継続しながら、まあ、これは自分がやりたいことだから、自分で学ぶ。このプロセスさえ合ってれば、多分、それが対象が大人になって、なんか違うものにはまって仕事になったりとか、 生きると思う
ん
でしょ。
うん、いや生きると思うね、そう。
それが一番重要なんじゃないかな。だって好きなことだったら自分で考えるじゃないですか。
そうね。それをね、理解してくれる親御さんは少ないからね。この、
確かに。
この子はこんなどうでもいいこともじゃない。例えばうちの甥っ子とかは、例えばすごい、ポケモンとかに超ハマってます。すげえ詳しくて、戦略とかの、俺はすらあんまわかんないけど、デッキでカードをこう置いて、こう置いて、こう置いて、めちゃ詳しいです。すげえその、まあ、もう直接のお母さんは、うちの姉はわかんないけど、その、ね、あれ、おばあちゃん、うちの母とかなんか大丈夫かしらみたいな。いや、いいんです。あ、やっとくのは大事なんだよってのは僕の意見だけども、普通の一般的なやっぱ親御さん目線からすると、いや、うちの子はゲームばっかしてってなっちゃうね。まあ、
でも、そう、僕それ大事だと思って、それって昔で言えば将棋みたいなもんですから
ね。うん。そうだね。
囲碁とか。
そうそうそう。
本当に。戦略陣取りとか。ちょっともっと複雑になってる。チェスみたいな、
うん。そうそうそう、より複雑なんだよ。
そう。いいんですよ。
いいんです。そう、いいんだよ。
いいんですよ。絶対。
そういう中で、さっきの話してたと、そういう中で、それこそ思考力とか、伝えられるからね。そういうのこそね、うん、学校で習うよりね。
そう。
うん。それはそうだね。
そういうのの方がいいんじゃない？
駆け引きを。
うん。
それはそうだね。そう、ね。それを支援して、勇気づけて、道を示してくれる。もう、まあ、なんかちょっと、僕自分でちょっとまだ AI を自分で触ってないから、非常にわからないけども、今時で言うと、それなんか AI 一人一人のそういう、AI ボットみたいのがいて、うん、そういうのに相談すると、いや、俺今日こんなことをやったぜって何かしらの手段にインプットすると、こんな、最近こんなのがあればわわって出してくれる。そういう対話をできる、
ね、
AI 的なものがあるとい
いかもしれないですね。教育って、だから教育ってなんか形が何かを教えるっていうことじゃなくて、なんかもうちょっとサポートするっていう形のものがサービスで増えるんじゃないかなと。今までの教育のサービスって、だいたい教えるっていうことがメインだったと思うんですよね。例えば塾だったら受験を勉強教える。もしくは受験勉強じゃなかったら学校のについていくために教える。で、ピアノを教える。書道を教える。全部教えるなんだけど、これからの教育って、多分教えるんじゃなくて、もうちょっとコミュニケーションとか、サポートとか、そっちの方なんじゃないかな。
すごくいいと思っていて、それで言うと、その今はなんでそうなってるかというと、コスト的に、本当は多分先生と生徒は一対一でやるのがいいんだけど、それだと、そんな先生たくさんいないから、先生が一人が30人とか見ることになって、さっき言ったみたいに、なん全部をきめ細かにはできないので、教えるになっちゃう気がしていて。だから、それこそ、
AI を使えば、
AI なり、そう、
一対一で。そう、それでね、すいません、また下げちって。僕が今ちょっとお取引をさせてもらってる会社で、スララって会社があるんです。これ何やってパソコンで教えるんですけど、パソコンで解いていくんです。インドネシアとかですごい使ってるんですけど、パソコンで解いていくんですね。例えば足し算、小学生が足し算をこうやって解いていく。と、一人一人違うじゃないですか。正解数違いました。その正解によって問題が変わっていくんです。そう。
それはあらかじめ分岐を用意してる。
用意してる。
用意してるんだ。はいはいはい。
で、自動で。で、あなたこれ間違えました。
はい。
で、パソコンでやるんです。で、先生はもうコーディネーター。見てるわけ。どうですか？すごい。それが今すごい伸びてる。
あ、そうなんだ。
だパソコンの AI、対話、それは対話じゃないですけどね。だから解いていって、うん、そのレベルに応じて問題の内容が変わっていって、いう風になってるんですよね。だからそれいうことですよね。どんどん。
それがどんどん。
個々人に合わせて。で、それがもうどんどん日本の、塾でも、そういう風になってるみたいですよ。で、それは、導入されていて、でもそれはどっちかっていうと、こう、レベルがこう、ピラミッドがあったら、上の方じゃないんですって。下の方の、底上げをする授業なんですって。
うん、
だ底上げって見れないじゃないですか。だから上の方はいいんですって。うん、なんかその、 ここのターゲットにするような選抜クラスみたいなの作っちゃって、バーって授業で教える。でもここって、本当はパイが多いんだけど、
うん、
カバーできないから、ここもパソコンでやっちゃおうって。
なるほどね。
で、できない子たちにできるようになるまで、AI、パソコンで教えてって、で、こう上がってったら、個別クラスなんて。
うん。
これすごい伸びてる。
そうだね。そうそう、なんかなんだっけな。この間なんかでどっかで聞いて忘れちゃったけども、その、英語を学ぶプロセスみたいなので、その、大事なのは、まあ、頻度もそうなんだけど、フィードバックのが来る率がとても大事だって
言
ってて、うん、結局日本教育はよくわからないけども、うん、そのまあいわゆる座学で英語を喋れるようになかなかならないっていうのは、
うん、
フィードバックが来ない。で、直に話してると、自分が喋ってすぐそれを直すなりなんなり、フィードバックが何かしら来るから、
うん、
すぐレベルが上がるっていう、実際喋ると。っていう話をしている。だから今の話は多分それで、一人一人がそうやってすぐフィードバックが来る何か。ファミコンもそうだよね、結局ね。
うん。
フィードバックがとても大事だ。インタラクティブが大事だっていう。そしてこれからはその相手を人じゃなくて AI がやっていくんだっていう世界になるみたいな話だもんね。
そうですね。
教育系の。
教育の話はね。どんどん個人に最適化されていって、
うん、
コミュニケーションの頻度をそれによって上げていくことによって、学習のサイクル、学習サイクルがだから早くなるわけですよね、どんどん。
そうね。そういう意味で若い人は結局、若い人の方がやっぱり優秀だと思うのね、今の二十歳を見て、自分の二十歳と比べると、多分。
優秀ですよね。
うん、まあ、そういう意味でどんどんみんな優秀にどんどんなっていっていいことだと思うから、引きどんどんそれを加速していくの。だって今はそうだよね、Google アップがあるから、昔だったらちょっと調べて分かんなかった、諦めてたことを今ペッて調べたらもう、解説してくれたり、動画で解説してくれるからね、ある意味、Google がね、まあ、Google 先生が、こう、テーラーメイドの先生なんだけど、まあ、より向こうからこう、アグレッシブに来る、アクティブに来る先生が AI さんです、みたいなね。
そうですね。
感じなの。
そうですね。いや、そうなると思いますけど。いや何が重要、教育に重要なのかってことを考えされるし、今の話は手法だし、どんどんそういう風になって、今度は、あれですよ、データベースもどんどんその記憶力っていうよりかは、やっぱり思考力とか想像力とか、そっちの方が大事になってくるじゃないですか。
そうね、でもそこもね、ちょっとわかんなくて、わかんないって言ってるのは、基本的にはそのもちろんその大賛成なんだけど、その、思考力はある程度の記憶がないと、何も成り立ちませんっていうのがあって、そう。まあ、結局考え方も一つのやり方を覚えてるだけだし、
そうだね、みたいな
ところもあるから、そういう意味で本当に超ゼロから自分でクリエイティブにやってますっていうのは、
無理だ。
あとそう、たどり着けるところは低い。
確かに。
うん、局所最適に陥るみたいな。
そうか。
だからそういう意味では、そう、暗記は大事なんだと思う。というのは、僕、英語が、トーフルとかの勉強してた時に、どんなに、そのね、僕、いっぱい英語のテクニックをいっぱい知ってるわけよ。単語を覚えないでも文章が読めるやり方っていうのを中学校の塾で習って、要はそれはいろんな文章を読んで、文章の中で一つ単語が分かんなかった場合、推測しろと。
うん。
文脈。っていう訓練をすごい中学の時してたから、なんとなくわかる。まあみんなそうだろうけど。うん、結構それを訓練されてるから、ある程度人よりわかる気がするんだけど、その状態で、じゃあトーフルとか、厳密な話をする会話とかに叩き込まれると、
あれって
なる。あれってなって、いやみたいに なるから、結局やっぱり単語帳を見てやると一番成長が早かったの。まあ、でもま
あ
もちろん僕に足りてなかった部分がそこだっていうのもあるんだ
けど。なるほど。
だそれはやっぱりある程度の、記憶が大事だと思う。で、それが辛いんだけど、反復っていうのもやっぱり大事っていう話。
単語ってどうやって覚えたらいいんですかね？
今の2017年において。これ、いろいろ、すげえいろいろ試した結果ね。
あ、アプリ？
アプリのその、みかんっていうのが
東大生。みかん、うん。
みかんもかなり使った。みかんは良かったよ。
良かった。
うん。クイズにしてくれるんだね、あれは。
はいはい、
ピンポンって出るから、あれも良かったけど、僕一個自分で作った、
自分で作った？
うん、あの、アプリじゃなくて、面白勉強法があって、これちょっと面白いですよってい
う。ああ、どうぞ。お願いします。教えてください、
これ。これはね、まあ、ちょこっと僕、Mac の、あれなんだっけ、オートマータってある。
なんだっけ？
Mac のマクロ。
あ、マクロ、はいはいはい。
で、あれを使います。で、まず、単語リストを作る。で、それ1000個ぐらいの単語リストを作りました。うん、で、それスプレッドシートに貼って、
うん、
で、オートマータでやったのは、その一つの単語を選んで、それを Google の画像検索をして、で、出てきた画像をスクリーンショットに撮る。で、フォルダにしまうっていうのをやって、1000枚ぐらいの画像を撮ったので、
うんうんうん、
で、で、今度はそれをなんか iPhone とかの漫画を読むアプリ入れました。あ、で、あともう一つ、この単語の作れるコツは、単語、なんだ、単語帳の本を買うと、CD が最近ついてきて、読み上げてくれる。で、あれでなんか、例えばなんか、ウォール、壁みたいな感じで、ずっと読んでる。あれの順番に、その画像を全部、その順番で保存して、
うん、
で、そのパラパラ、漫画を、画像をめくるアプリにそれを入れて、で、iPhone で音楽でその、ウォール、壁とか言ってるのを聞きながらこうパラッてこう耳で聞きながらその映像イメージを見て、そうするとウォールっていうのはこういう絵なんだなみたいなっていうのを見続けるのを電車の中とかでこうパラッパラッてずっとやってたらちょっと覚えた。その
それアプリにして売ったらいいじゃないですか。
Google 画像検索だけど、
いや、いいでしょ。
スクリーンショットだけど、ね、うん、めっちゃ怒られると思うけど。
え？いや、フリーの画像を使えばいいんですよ。
いや、それ、いや、コツは、まあそうだけどね、Google の画像検索がいいところは画面いっぱいに20個ぐらいブワーって画像が映るから、だいたい画像検索で一番目に来るやつとかってわけわかんないの。結構その単語出てくるのって、概念的なことだから、例えばそのミリオンみたいなの出た時に、
ミリオンズみたいなじゃん。
そうそう、変な外れもいっぱい出てくるし、もうごくたまにグロいのも出てくるから、その画像検索でブワーって20個ぐらいあると、あ、これみたいな感じで。
それなるサービスできるんじゃないの？
ほんと、そうっす。
アプリね。
ちょっと面白いでしょ。
もうちょっと工夫したら。
うん、そうっす。
それ、どうっすか？小遣い稼ぎにはなるんじゃない？
そうね、まあそう。
300円ぐらいで売ったら、1ダウンロード。
うん。
ダメ？
いや、俺、アプリがすげえ作るの大変だなって思う。ひよった。すごく広いましたけど。まあでもそうそう。そうだね。これはね、面白い。あとこれは、僕が、なのか、多分人それぞれ、
イメージ、
そうそう。イメージがなの。
いや、みんなそうでしょ。
そうなのかな。
いや、でもその方が絶対早くなる、会話。
あ、ね、そうだよね。そうそう、なんかね、これはなんで思いついたかというと、単語の勉強を必死にしてて、こんな覚えらんねえよって、このつまんないんだよね。
だ
しかないから。
だし、会話してる時に出てこないですよ。
うん、あ、そうね。
だけど、イメージで入ってきてるやつは大体すぐ出てきます。イメージとニュアンスで覚えてるやつが。
そうそう。ニュアンスで。だからそう、シマだっけな？そう、読み方わかんないけど、なんかそういうのだとか、例えばキラキラした星空みたいなイメージだっていっぱい出てくるから、あれだな、みたいなね。確かにそういうのはいい。
そう、面白い。
うん、それじゃあちょっと、そう、あの画像ちょっと見せちゃったかな。
こんな感じですか？
こんな感じですね。じゃあ一旦ここで、区切ってみましょう。
面白いですね。
面白いね。